075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
This is 79.7 FM。
皆さん、こんにちは。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの本谷智子、コメンテーターは柴山哲也、そして現役女子大生の藤井彩香の3人で京都三条から生放送でお届けします。さて、本日のゲストは同志社女子大学関西学院大学のマスコミ論を、教えています、徳倉信義先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。
よろしくお願いします。さて、この番組はユーストリームでも配信しているということなので、メディア、パソコン
映像も
見れるということなのでどうぞお楽しみに。さて、今日の話題、生放送なので、そうですね、皆さんどういうことが思い浮かぶかなと思いながら、私から話してもいいですか？
どうぞ。
見ましたか、サッカー？
見てないです、私は。
あら、
今回見てないんです
いつも藤井さん見てるから乗るかなとか思ったんですけど
今回ちょっと見てないです。
しかし強いよね。
強かったですね。手に汗かいて、本当後半であの大逆転があると、こう
日本人にはちょっと珍しい粘りだったっていう ね
あのシュート率も、ね、高くなりましたね。昔なんかね、僕はアメリカンフットボールやってたんでね。
あ、そうなんですか。
そうすると点数がね、かなり出るでしょ。まあ1回入れると6点とかそれはあるけれど、だけどサッカーっていうのは1対0とかね、それはないなと、ね、なんかそういうが全然今のあの、あれは違って
るね。ダックジャパンは違う。
違うよね。うん。
まあガッツがありますね。
それもアウェーであんだけできるっていうのは素晴らしいなと思って。
ね、
カタールってどこ？とか思いながら見てしまったりもする人もいるのかななんて思うんですけど。
湾岸戦争のね、時に。フセインが最初の戦争で攻め込んで、ね、それは運の隙だったという
石を、あ、そうだったんですか。
ね、それから向こうにはアルジャジーラっていうね、あの有名な言う、要はそのイスラム圏からのメディアっていうの情報がないじゃないですか、言ったらね。だけど、あそこに拠点を置く放送局があるというので、それは NHK があのそのままニュースを流したりね、あのイラク戦争の時なんかはやってましたし、
それは1995年ぐらいですよね、できたのがね。
そうですね。
それでカタールで、あの中東で言論の自由ってあんまりないんですよね、あの辺。それが、まあ、王様がね出資してるらしいけども、言論の自由がある中東あたりでね、唯一の放送局で、まあ世界化してますね、あれ。
そうですね、
世界メディア化というかね、珍しいところで、そのカタールが印象的な
国です。そこでサッカーを、ね、
でなんかこう、なんだろう、観客席というか応援席から見る雰囲気もこう、なんだろう、コスチュームというか、こう日本ではなかなか見ないような、こうい
ろいろね、多様性があります
ね。多様性があって宗教感も感じたし、今回の試合をこう見てて、なんかこう感じるものが多かったですね。
そうですね。
で、なんだろう、私はそういうメディアを通してその世界のことを見れる、そういう生の映像っていうのが好きなんで、ライブが好きなんですけど、まあ、この場面も生ですけど失敗を怖がりながらもするんですけれど、なんかそういう、
まあ、
思い切って頑張る
いながらにしていろんな情報を捉えるっていうね。僕ね、今ね、あの動かない文明が進んでるんじゃないかなと思ってるんですよ。
というのは、
動く文明から今までその大航海時代まで遡ることはないと思うんだけど、情報を取りに行ってたわけでしょ、はい、で、去年2010年があのマラソンのね2500年祭だったんですよ。だからあの、アテネまでですね、42で、あの距離をですね、勝った言ってですね、あのギリシャが勝った言って伝えたわけでしょ、ああいう動いてた文明から今動かなくてもテレビが社会の窓になってるとか、
部屋でこもっていても分かる。
狭間寛平が動いてる
確かにそうですね。
だからね、その動く人とが情報源になり、それで人はだんだんね、それがね、僕あの いいという意味じゃなくって動かないというのがね。だけどそうじゃなくって動かない、そういう文明だからこそ動こうよと、情報はやっぱり動かないと取れないんだというね、なんかそんなことをこう感じてるんですけどね。
確かにいながらにしてね、いろんなツールが発達してるから情報はね、出して取れますね、家の中でね。
そうですよね、
パソコンあり携帯あり ね、 YouTube あり何でもありで。
今の若い人たちはどうなんですか、その、受け入れるのはいながらにしていける、だけれど発信するツールがいっぱいできてるでしょ、今おっしゃったね、先生がおっしゃったの。それなのにどうも発信力が弱いみたいな気がするんだけど、
どうでしょう、藤井さん。
私が思うのはですね、発信力、確かに若い人たちがこういうことを思って世間に気持ちをぶつけたいっていうのは、すごくその昔のこととかも考えると、やっぱり今の人たちにはそういう力がないんじゃないかなって私もすごく思います。
なんで力がないのかな。
それはやっぱり今までずっと学んできて、学校とかの教育でも当てられて正しい答えをして、でよかったねっていうのをずっと進んできて、で中学生ぐらいになったらなぜかしらみんな思春期で発言するのが恥ずかしいみたいな
正解を言わんとあかんというね、
はい、感じの空気も出てきて、それからどんどん学んではいくけれども、私も大学とかも通ってますけど、やっぱり先生が何か質問ある人って言ったとしても答える、手挙げてその中で質問する人ってまあいても、本当に何十人いても一人だけとか、
まあ、あえてね質問しない、ハーバードのね、はい、サンデル教授か、
はい、白熱教室
のね、1000人の授業で、
はい、
あれを見てるとね、アメリカの大学生っていうのはよく物を言うなって感心しますよね。
はい、
日本人だったらとてもあれだけ言わないというね。
は
い、
そうですね。
あれ違いは何なんでしょうね。同じ大学生で、韓国とかね、中国の学生はね、はい、まあ、割かし質問しますよね。
はい、
日本人は中でもそうですね、留学生たちがやってましたよね。
日本でもね、僕がやってるクラスでも結構、質問するんですよ、
うん、
で日本人はあまりしない、
うん、
なんかある
の、なんかやっぱりね、声を大にして言うのが恥ずかしいっていうのがやっぱどっかにあるんじゃないかなって。
なんで恥ずかしい
の。もうですね、なんか目立つことがいいっていうわけでは、日本の文化的なものかもしれないですけど、うん、目立つことがいいことでなくて、みんなと同じことの方がいいみたいな風潮がすごい感じます、
うん、例えばね、自信がないっていうことはない、つまり間違ったことを言っちゃいけないとか、正しい答えなんだろうかとか、そういうことをね、反芻しているうちにちょっとこう引いちゃうと言えなくなる、うん、そういうのないですか。
そういうのもあると思うんですけども、それでもやっぱり同じだからこそそれでよくて、自分と違うものはずっと排斥してきたみたいなそういうような感じが多分日本人のメンタリティとしてもあると思いますし、やっぱそういうのもあって、みんな同じだけどこいつはどっか違うからいじめてしまえとかいうふうに、いじめにもつながるんじゃないかなって私は思うんですよ。
いじめられちゃうわけか。
私たちよりももっと上の世代の人の方がこう多様化がなかった時代っていうイメージがあるので、そういう人たちの方が発言力が少なそうかなと思いきや、ね、段階の世代の方たちはすごい元気だし、
やっぱりね、政治もそうだけど数なんですよね。段階の世代ってっていうのはね、まあ数が多かったから、数が多いとやっぱりその中でのね、集団の中での競争も激しいし、そうするとね、必然的にこう発言力っていうか発信力がね、強くなって、
声を上げざるを得なくなった、
大きい声出してないと認知されない。で、今の若者はね、確かこの前の成人式が何年前かな、90年代ぐらいと比べて半分になってるって言いますね、
うん、すごい少なくなったらしいですね、
はい、という少ないっていうことはね、やっぱり、ね、今の若者っていうのはね、ほとんどサイレント、要するにサイレント世代っていうか、そう、ほとんどね
マジョリティ
になってないっていうね、うん、感じでね、彼女たちがね、何を考えてるかやっぱ分かんない、社会にね、ほとんどその声が届かなくなってると。これ NHK でもやってましたね、ジャパンシンドロームつって、
うん、
でこれ少子化でしょ、
うん、
で発言力、まあ、声が届かない、うん、なんか考えててもね、うん、でそういうことになると、この世代ってのは本当完璧に失われた世代になるよということでね、まあ、この番組もね、若い人たちの本音、何考えてるのかな、もっとね、本音をもっと喋ってもらいたいなと思ってるんで、
私たち代表ですか、
まあ、若者代表、
黙ってるだけではやっぱりこれダメだと、なんか言わないとね、あれ動かないと、さっき先生おっしゃったみたいにね、動く時代じゃないかっていう。
今ね、プロフェッショナルなんですよね。柴山先生は、新聞の方の、それから私は放送の方のね。それでね、今発信できるツールはさっき言ったようにいっぱいあるわけでしょ。その時に発信することがね、なんかね、自分の怒りをぶつけてるだけとかね、ツイッターとか見てても、先生そう思われませんか。
まあ怒り結構みんな欲求不満を相当抱いてね、
ただつぶやいてるだけというね、そこにね責任とか放送っていうのは免許事業ですから、言ったことに消しゴムは効かないし、それからそのことに発言に責任を持つっていうことなんですよね。でだからその発信力がせっかく力というか発信するインフラが整ってってるんだからこそ、僕は授業でも若い人たちに言ってるのは、要は責任持つコミュニケーションを取らないとというね、その辺の教育が僕はなされてないんじゃないかなと。それで小学校から私なんかも受けてきた教育を見ても、ただ先生が、教えてくれる、それをうんうん言って聞いてる、それも全部が何かこう正解をする子が賢くって、今さっき藤井さんね、おっしゃったみたい、はい、で不正解を言うのは、あんたもっと勉強しなさい言われるだけでしょ、それの積み重ねもやっぱりあるなという気はしますよね。
やっぱりあれですかね、そのテスト文化というかね、入試文化っていうか、そういうものがどんどん我々の時代よりもっと進行しちゃったっていうこと
になりますよね。テレビのクイズ番組だって、あんな視聴率取るわけでしょ、
白黒でね、だいたいグレーゾーンなんですよ、世の中の。
正解なんてないのに、あるかのような教育を。
そういうことをやってますね。だからグレーゾーンを教えないから質問もできないよね。それは分かりますね。教育の問題もあるかもしれない。
大学の授業になってくると、だんだんディベート、ディベートというか自分の考えを
書
く、
ゼミなんかはね、
特にそうだし、で、そういうことを考える、その考え方が、自分の中に整っていないまま授業に出るので、
整いました、
ね、整いましたじゃないんですよね、本当に整ってないままに出てしまうから、何を質問していいのかとか、それこそ何回手を挙げるとか、そういうこともその分からないまま本当に受けてるんじゃないかな。
どうですか。
それはねすごいあると思います。もうやっぱり今結構大学に行くこと入ることが当たり前みたいな世の中になってきてるじゃないですか、っていうのもあって、なんとなく自分の学力と見合うから、なんとなく今この学校にいますっていう人がやっぱり立ち止まりもすごい多いんじゃないかなってのも思ってて、なんで勉強しにこの大学に来ましたっていうっていう人はやっぱり最初の方はそういう志があったとしても、どんどんやっぱりその大学にいるうちにも変わってきてしまったり、私もすごい勉強したなと思って入ったところあるんですけども、やっぱり何か違うんじゃないかなって思ったりもして。勉強したかったことですか。
何をしたかったかってなんかあるでしょ、やっぱり
思いがありました。あったんですけど、でも今はもう大学終わる頃になって、私はこれが本当に勉強したかったのかなっていう自分にも疑問を持つように、私の大学、はい、4年間はそうなってしまったので、やっぱそういうふうにもう学力見合うだけで入ったっていう人はたくさんいると思うんですよ、なんでそうやってさっき言ってはったように勉強して質問を考えてって言って授業に臨む人はごく少ないんじゃないかなって思います。
昔ね、いた大学でゼミでね、ディベートをさせようとしたらね、なんか突っ込むって、要するにね、ディベートって突っ込むでしょ、
はい、
で、なんか突っ込むとね、なんか、あと険悪になるとか、そういう。
でも、それはわかります。
話があってね、びっくりした。
否定されると、全否定されてるような気がして。
全人格を。
全人格を否定されてるような気がして、怒られるともう私自身がもうそこに行ってたらダメなように感じてしまって。
そうじゃないんだよね。
そこに気づくまでが私はすごい苦労かかりました。
そうそうそう。なんか感情的になっちゃうんですよね、ディベート。
慣れてない
んですよね。慣れてないですね。
だからね、今その、勉強っておっしゃったでしょ、大学はね。大学にね入ってきた最初のクラスでね、僕はオリエンテーションの時に、君たちが今までやってきたのは勉強なんです、これは漢字で書くように強いられて勤めるんですよ、だけど君たち今日から大学生なんだって、ね、大学っていうのは学問をするところ、学ぶっていうのは自分から行かんとあかんわけでしょ、だからサンデマン教授のあれも1000人集まってる、ただフラッと集まってるんじゃなくて、あれ授業をやる前に今回、3、4冊読んできなさいとか言われた学生が集まってるんですよ、
それが1000人もいるんですからね、
それが1000人いるんですよ だから日本の僕は教科書自分で本を書いてねそれを読んできなさい言うけどなかなか読まないから、うん、もう生徒に一番嫌われる小テストをよくもう毎授業ごとぐらいにやるんですよ。そうして読むっていうことをね読むっていうことは相手の考え方を知るっていうことでしょ、うん、知らないと何も言えないじゃないですか、うん、相手が どんなおっちゃんなのか、うん、だからその教科書を読みなさいっていうのをまあ学生に嫌われながらテスト徳田先生の授業は映像もたくさんあってパワポでやって面白いんやけど小テストがなければなあ言ってねみんな感想には書いて
やっぱ相手を知るっていうことからこう理解が深まるってこと
だから、
う
ん、だからコミュニケーションがね
例えば今日もねこのBBC 放送で、はいはいはい、これはカタールのアルジーラとね、みたいな、やっぱりグローバル
世界の公共放送ですね。
世界の一と言われる公共放送ね、はい。まあ僕らも尊敬する放送局だ、なんだけど、うん、これがね、ニュースでありましたね。
原爆で長崎と広島で二重に。
受けた人がね、世界一。原爆の被害を。まあ笑いにしちゃったと。
そうそうそう。
で、日本から抗議してるみたいだけど、うんこんなことをやる放送局では断じてないはずなんですよね、うん、BBC っていうのは。それがやっちゃったと、うん、いうことはね、これやっぱりね、フランスでもアメリカでもそうだけど、日本のことは本当に知られてないんですよ。日本が経済大国であったりね、するぐらいのことはみんな知ってるけども、うん、そのね、なんでこんなに日本のこと知られてないのかなって、やっぱ発信してない。うんだからこの
日本自体の侵略が、
うん、特に戦後ね戦前のことは割に知られてるのにね、はい、戦後のことが全くアメリカの植民地だったんじゃないのとかねだから経済だけは良くなったんじゃないのとかねそういう言い方する人もいるし
フランスはポップカルチャーというか、うん、漫画とかそんなのはね、うん、知られてるんだけど、日本自身は知られてない
か、うん、だから日本ってのは漫画の国であったりとかね、うん、そういうのは知られてるんだけど、アニメーションとかね。だか原爆を浴びたっていうことについてもね、あんまり知らないんですよね。で原爆そのものも知られてないし、
向こうは、うん、
落とされたこともないしね。
で、アメリカは原爆を落としたことが正解や言う人がいっぱいいるわけで。
まあ、70%、80% がまだね、正解やって言ってる国だから、ね、やっぱもうちょっとやっぱりそういうものを含めてね、発信していかないと若者がね。
いや、私たち自身もそれをもっと知っていかないと発信できないですもんね。
あ
そこが大切かな。
それはすごいありますよね。
まずは学ぶってい
うね。学ぶっていうのが。はい、ではここでミュージックブレイクです。どうぞ。はい、ともこ錦を歩くのコーナーです。はい、目の前にはここ、ミキケイランさんの卵パンでございます。はい、そう、はい、どうぞ食べてください。
いただきます。
なんかいい香りがしてるんですけど、はい、ここの、オーナーさんに聞くと、この白あんに黄身を混ぜて食べる。
本当です、中黄色いです、
うん、5つでいくらだと思います。どうぞ食べてください。
いただきます。
はい、5つで400円なんです。これだったらちょっとお腹が空いたなぁ、錦を歩きながらお腹空いたなぁなんて思った時にパクッと食べれるような
これすごい美味しいです、
う
ん、すごいあんこ苦手なんですよ。
ごめん。
いや全然、でも美味しいです。これなんか卵入ってるって言ってましたよね、
う
ん、ちょっとカスタードみたいな感じで美味しいです。
そうそうそう、すごい美味しいですこれ、ね、なんか今日はこうなんだろう、多分私が疲れてるのかなんか分かんないけど、ふらっと歩いてあこれとか思ってここに足が止まったんです。
ここへ取材した、
はい、行ってきました。そしたらこれは白あんに黄身を入れてもうそこの場所で作ってるっていうことだったので安心して食べれます。うーん、皆さんぜひ行ってみてください。
この前の田中圭蘭さんの、
はい、そうですね、そう、田中圭蘭さんの本当にもうすぐそこだったんですけど、田中さんのところはもう本当に卵だし巻きをメインに作られてて、こっちはパンとかそういうなんだろう、ちょっと変わったアイテムっていうか商品もあったりするのでいいなと思ったりしてます。
パン屋さんですか。
いや、じゃ卵屋さんです。
あ、卵屋さんのパン、はい、
そうなんです。そうなんです。なので黄身を混ぜて、うん、でも安心したその美味しい黄身を使ってあんこに混ぜて食べる。なるほど、なるほど。
今日の錦は似合ってました、
はい、今日はですね、まあいつも平常通りっていう感じでしたかね、うん、もういろんなネイティブの方、外国人の方もいらっしゃったり、うん、地元の人もいらっしゃったり、お正月時ほどのその年末とかのそのぐわー、うん、いっぱいで歩けないっていうほどではなかったんですけど、うん、でも相変わらず、
まあだけどね、週末土曜日だからね、うん、京都は やっぱ錦
は人気ですね。
またリポート行ってきます。
お願いします。
はい、ということで後半ですけれども、やっぱり日本人若者元気欲しいですね。
うん、まあ、カタールのね、うん、あの試合をみんな思い出して、うん、しぶとく、うん、
しぶとく
就職だってね、やっぱりね、まあ、今年あんまり良くなかったみたいだけど、
うんうん、らしいですね、うん、テレビのニュースでもまたやってましたよね、
最近、うん、最低だったとかね、
はい、あの東京都がセミナーを開いたとかなんか見て、
うん、やっぱり藤井さんも経験して大変だったんですか、就活。
いやでもね、すごいその時はすごいも自分で思いなんですっごい辛いなと思ったんですけど、今思うとまあそんなものなのかな、就職活動はっていう感じなので、
まあそりゃそうですよ、僕ら大変だったから、
なのででもやっぱりね、なかなか決まらないっていうのは
精神的にね、
すごい辛いことだろうなと思います、
ね、だけどね、やっぱりあの内定だけもらいたいというね、うん、そんな気持ちがあるじゃないですか、はい、だけどあのその後辞めちゃう人がすごく増えてるんよね。だからその精神性にこう打ち勝ってですね、うん、あのやっぱり自分がやりたい、うん、一生やりたいところね、うん、そういうところをやっぱり目指してほしいなと僕は思うんだけどね。だからもうなんかこう周りを見てても内定だけ欲しいな、それやったらね、最初からうん、あのもっと例えば大企業をやっぱりみんな目指してるんですよね、うん、だけど大企業だって今どうなるか分かんない時代なんで、あの若い人にはですね、中小も面白いし、うん、あのこれを大企業にしてやるんだというね、うん、こんな力がやっぱり必要だと思うし、
ね、なんかあのツイッターですけどね、はい、駐日大使のルースさんがね、はい、つぶやいてるんですよ、うん、英語と日本語で両方でね、
はい、
でよくね書いてるのはね、うん、日本人の留学生がね、はい、本当に減ってきてると今、
うん、
で うん、どんどんもっとアメリカにね留学する学生
おいでっていう、う
ん、おいでっていろんな奨学金もあるよと、もっともっと出てきてよと言ってますよ。でね、大使がこういうことを言うってい うのは相当減ってるわけですよね。だからやっぱり日本人って若者を含めてね、すごい内向きになってるのかなと思いますよね。
だから国内にいてもそういうことができるというね、うん、あの環境が整ったというのはある面からは言えますよ ね、
すけね。
だけどあの出ることによってね、あのなんかアメリカの教育を受けて、うん、それも日本人のメンタリティで受け身なんですよね、
うん、
だけど自分が留学行ったり、今度イタリア行くの旅行でね、うん、その時に自分も日本人としての発信力というか、はい、情報源なんだぞと、
うんうん、
日本人ってね、こんなもんなんだよ、こういうのが日本人なんだよっていうことを向こうへ行って教えるわけだからね、
うん、
日本人見たことない人もいるわけだから、
そうそうそう、
日本人ってこういう存在なんだっていうことをね、うん、向こうはそれを学ぶわけですよ。
だから何にもその、藤井さんが日本の歴史をこう教えるとかそういう意味ではなくってあなたもそのものが情報というね、はい、日本人のそんな子がいっぱい増えれば、
ね、振る舞いとかね、
仕
草とか、
そうです
ね、物の言い方とか食べ方とか、そういったものが向こうにこう発信してるわけですよ。
伝わるわけだから、ね、
人としての情報がね、まあ元谷さんもね、いっぱい
いろいろ言ってる
ん
ですよ、ね、そうですね。やっぱそこで感じるのは、日本人どうしてもツアー旅行、団体旅行でドカンと行って、添乗員さんついて行って、言葉の壁があるから、あ、守られた中で行きたいっていう。
ね、
そういう。
免税店行って。
そうそう、免税店行ってっていう。そういうところからやっぱ一歩出てみて、現地の、それこそ錦市場を歩くみたいな、ローカルなところに行ってみるとか、そういう、なんだろう、自分で一歩踏み出すっていう。
だから、フランス行ったらね、カルチェラタン、大学の街とかね、サンジェルマン・デプレとか、ああいうとこプラワラって歩いてるとね、やっぱりフランス人の学生もいるから、
はい、
そういう人とね英語でちょっとコミュニケーションすればいいわけですよ、うん、カフェに入ってって、
ね、私英語もフランス語も全然できないですけど、
できなくてもいいわけでもちょっとなんかつぶやけば言葉をね、
そうそうそう
なんかやっぱ話できて、はい、そういうとこからやっぱりコミュニケーションも生まれてね、そんなやっぱぜひそれやったらいいと思いますよ、
はい、
そういう
ね、あと一番すごいなと思ったのは、はい、アイコンタクトは素晴らしい、私は本当に向こうでふっと目が合っただけでニコって笑うと大体皆さんいい人です、
ね、まあこうね、可愛い、
いやいやいや、
女性ちゃん
は二人だからね。
アイコン余計いいです。
十分だと思うよ。
でも本当に現地の人と喋るっていうのが難しかったりしても、やっぱりこうニュアンスというか空気が感じられるので、
そうそうそう、だからね、 人間がね目をね、うん、ができたっていうのはすごいんですよ、うん、これ二足歩行になってこう立って向こうの方が見えるようになったっていうのを動物で一番有利になったわけでしょ、うん、で脳が発達してきたでしょ、うん、で目っていうのは見る受容器官だけじゃなくって目は発信できるんですよ。耳は発信しないですよね、うん、
確かに
聞くだけで、
ね、うん、
だから、うん、目っていうのはねこれ人類の人間がホモサピエンスがやっぱり、動物の君臨してるっていうのはね、うん、一番なんでぜひアイコンコンタクトで、うん、
そう本当にチャレンジします。
困った時は笑顔で助けて
そういうそんなね世の中ってね、うん、変な人ばっかりいないよ、うん、やっぱりメディアがねインターネット上は怖いとかね、うん、出会いサイトはどうこうとかね、うん、言い過ぎ
まあそれもね自分の目で確かめるっていうのは
自分でちゃんと確認を取れるっていう力も大切です ね、うんうんね、うん、
メディアリテラシーっていうのはそういうことをねやっぱり学生たちに言ってるという、うんうん、ただメディアっていうのは放送から流れてきたテレビの中身のことはねタレントのことであったりいろんなことが知ってるわけですよね、うん、ドラマがこうこの間どうやったとか、今トイレの神様の歌が流行ってるとかしかしどっからテレビが来てそれで今どんな時代になってるか、テレビの電波も光ケーブル光ファイバーの中を通る時代になった。それでこの7月24日にはもう今アナログ派とデジタル派と出してるののアナログ派はやめてしまうとかね。そうするともう何や行き先切ってテレビ買いに行くんじゃなくって、うん、そういったこともう7年前からやってるわけですから、そんなことも知っておくっていうのも大事かなとね、うん、でテレビだけじゃなくって今パソコンからいくらでも情報入るし皆さんが持ってる、うん、必ず持ってる携帯ね、うん、あれも最近電車の中で iPhone を持ってる人っていうか、
スマート
ね、スマートメディアを持ってる iPad にしろね、増えてきましたよね。
増えてきましたね。
すごいなと思う。
電車の中でピピッとされて
る。すごいますよね、電車。私も持ってます。
だから、あれはポケットの中に入るコンピューターだから、ぜひあんなもんも利用してね。発信力を
まあツールはいくらでもあるわけですよ ね。だからどんどん力をつけて発信して
何を伝えたいか、
そうそう、
責任ある発信、
それを考えてほしいね、
う
ん、
さあ若者どうする、
どうしましょう、
まあ頑張ってください、
うん、元気だけはあるんだけどどうしていいかが空回りっていうところもあるかもしれない、
元気があるあれば大丈夫
、はい、今日は徳倉先生どうもありがとうございました。
それではまた次回です。失礼します。さようなら。